民数記の10章29節から36節。さてモーセは彼の舅ミディアン人レウエルの子ホバルに言った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。彼はモーセに答えた。私は行きません。私の生まれ故郷に帰ります。そこでモーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから。私たちと一緒に行ってくだされば、主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。こうして彼らは主の山を出て三日の道のりを進んだ。主の契約の箱は三日の道のりの間、彼らの先頭に立って進み、彼らの休息の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。契約の箱が出発するときには、モーセはこう言っていた。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は知らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。またそれがとどまる時には彼は言っていた。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万の民のもとに。アーメン。一言お祈りします。私たちを導いてくださる主、私たちに必要な道を備え、これが道だ、これに進めと導いてくださる私たちの主よ、この荒野の中において、時に迷子になり、時に迷い、時に人に導きを求めたがる私たちの習性を、主よ、あなたがそれを憐れんでくださり、あなたが先立って進み、あなたが進み行くとき、立ち上がって敵を蹴散らし、あなたがここに留まれというとき、主が私たちの陣営に帰ってきてくださり、私たちを守ってくださる、この恵みを感謝いたします。あなたは私たちに幸いを約束されました。どうかしよう、私たちもただあなたに信頼し歩むこの道を教えてください。今日このしもべの語る唇を整え清め、あなたの命を余すところなく分かりやすく伝えることができますように、このものをあなたが支配してください。聞く一人一人の耳を清め、あなたの命を存分に吸収していく生徒たち一同でありますように、イエスよ、その心を耕し、耳を通り置きものとしてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、いよいよですね、イスラエルの民がこの荒野の行進を始めます。それは総勢200万以上と言われ、また家畜もたくさんある、それはとても大きい偉大な行進でした。とても壮麗で、とても巨大なその人数、その行進の中においてですね、主ご自身がその雲の柱を持って導いてくださり、そしてまた主は銀のラッパの合図を持って、 民を指導しなさい、そう命じられて、そうしていよいよ用意が整った後、この第2年目の2月の20日に雲が証の幕屋から離れて、そして主からのゴーサインが出され、そしてイスラエルの民はいよいよその主から学んでいた通り、それを実践に実行に移しました。で、今日のところを見、その、まあ、バックグラウンドを見ますと、今日のところを見ますと、とても不思議な、感じがします。出エジプト以来、主のその雲の柱、火の柱がイスラエルのために先立って進んでいきました。エジプト軍が後ろに迫ってきた時は、その主の雲は民の先頭を進んでいたのが、今度は民の後ろ、しんがりの方に移って、民とエジプト軍を切り分けて、そして敵に対しては守りとなってくださいました。また、この主の雲はこのイスラエルの中において、この幕屋が建設されて以来、その幕屋のところに主の栄光の雲がとどまって、そしていよいよその幕屋のところにとどまっていた雲が立ち上って、そしていよいよゴーサインが出された。ですから主ご自身がもう明確に導いてくださるわけですから、ね、この後に及んで誰か他の人間の、導き、助言は必要ないはずなんですけども、しかしモーセがそれを、助言を求めているんですね。そしてまた、契約の箱、それは昨日の箇所を見ますと、ね、この行進の列の隊列の一番真ん中に位置しているはずなんですけども、しかし契約の箱はなぜか先頭を立って進んでおります。一体この不思議なことはどういうことなのか、ちょっとずっと読んで、詳しく読んで見てみたいと思います。まず29節の方で、モーセは彼の衆とミディアン人レウエルの子ホバブに行ったと、彼の義理の兄か弟ですね、このホバブという男性ですから、モーセの嫁のチポラの、お兄さんか弟です。まあ、彼が、いたんですね。で、ミディアン人レウエル自身もモーセにアドバイスをしておりましたね。出エジプト記の方で、モーセが一人で、もう朝から晩までイスラエルの民に、一人で裁きをしているので、そのレウエルが、とても素晴らしい助言をしました。その時のレウエルの、まあ、信仰告白も、本当にレウエルはこのイスラエルの神主を、本当に神としている様が見て取れたんですけども、その、レウエルの子ホバブにモーセはお願いします。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。で、これはとても素晴らしい伝道であり、信仰告白であり、また本当に確信に満ちておりますね。主がイスラエルを幸せに約束、幸せを約束しておられるということは、私たちと一緒に行けば、私たちはあなたを幸せにできます。だからぜひ一緒に行きましょうと、ね、私たちの家族に対してこのように伝えたいものですね。主が私たちに幸せを約束しておられる。だからぜひ一緒に行こう。まあ、そのような誘いをして、おります。でも、彼はモーセに、私は行きません。私の生まれ故郷に帰りますと言います。何しろ、まあ、ホバブ、彼は、このイスラエルの陣営の中にあって、まあ、在留異国人であり、今までの人生でかつてなかったような出来事を、まあ、この彼は体験しております、見ております。これから一体どうなっていくんだろうか、 ね、イスラエルの民でさえこの後、不平不満をつぶやいたり、また、心配になったり、モーセでさえ、心配になってしまったり、また、本当に不平不満を漏らしたり、そういうこと続きですから、きっと、ホバブも何かそういう先行きに心配するところがあったんでしょう。だから、むしろそういう何か冒険することよりは、生まれ故郷に戻って、でそれで今までの勝手を知った歩みに戻りたい、そういうふうに思ったのかもしれません。それに対してモーセは、31節で言います。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野をどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから、ね、ここが本当に不思議です。モーセは、ね、見捨てないでください。で、あたかもこのホバブが去ってしまったら、自分たちはもう路頭に迷ってしまうかのようで、でこのホバブは荒野のその勝手を知ったるもので、で私たちにとって目であると、ね、ホバブに言っております。モーセは、ね、どうしちゃったんでしょうね。神である主が導いておられ、主が目であり、主が導き者、主が覆う影であり、敵を蹴散らすお方なのに。でも、ホバブにこのように言ってるんですね。モーセの真意がどこにあったか、それは今私たちは推測する以外にはないんですけども、とにかくモーセはさらに32節で、私たちと一緒に行ってくだされば、主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。モーセの意図としては、このホバブに自分たちと一緒に行って幸せを分かち合いたい、ですから主と共に行くことによるその幸い、その祝福、それを、モーセが過ごした40年、モーセが40歳から80歳まで過ごした、彼の地のこのね、親しかったホバブ、彼にその幸せを分かち合いたかった、そういうふうに思うんですね。ちなみにこの、ホバブ、詩式の方を見ますと、40年以上の後ですね、このホバブの子孫たちはイスラエルと一緒に行って、そして、この中に住んだようですね。詩式の例えば4章11節の方を見ますと、ケニ人ヘベルはモーセの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れて、ケデシの近くのサーニマニムのカシの木のそばで天幕を張った、ね。モーセの義兄弟ホバブの名前が出てきました。彼はどうやら、ケニ人であるようです。でまた、詩式の1章16節の方を見ますと、詩式の1章16節、モーセの義兄弟であるケニ人の子孫はユダ族と一緒に夏目足の町からアラデの南にあるユダの荒野に登っていって、民と共に住んだ、ね。モーセの義兄弟であるケニ人の子孫はユダ族と一緒に住んだと。ですからホバブの子孫たちがユダ族と一緒に住んだということは、きっとこのモーセのその説得を聞いて、それでイスラエルの民と一緒に行って実際に幸いを得て、子孫も得て、子孫も祝福されたんでしょうね。ですから、彼は幸いを得たと思われます。ただしですね、ということはこのホバブもまたその子孫たちも荒野での40年を経験したということですね。とんだとばちりを受けたわけです。モーセは確かに幸いを約束したんですが、しかしイスラエルの民のその、この早速11章の方からですね、民の不平不満が始まるんですが、そのとばちりを受けて荒野で40年旅することが確定され、でもそれでもホバブの子孫たちをイスラエルの民と共に住まわせるというその幸いに、結局のところ 最終的にはそのモーセの約束通りになったわけですけれども、でモーセは、まあ、とにかくこのホバブに、ね、一緒に来てください、あなたが目となって荒野のどこで宿営したようなかを、まあ、教えてください、まあ、言うんです。まあ、モーセ自身もやはり不安なところがあったのかもしれません。主ご自身、いつどのように導かれるのか分かりません。東に行け、まあ、西に行け、その東には何があるのか、西には何があるのか、先は全く見えません。地図がなくて、ただ、主の指示、主の御声、主の導きだけが、まあ、分かるものです。私たちの人生の歩みの中でですね、 100% 主の導きに従って、主が右に行きなさい、左に行きなさいという歩み、それを不安があります。で人生の達人に、あるいはその地方の、その道、それを知っている人に、道を土地勘がある人に、まあ、アドバイスをもらいたいものです。ですけども主は、まあ、モーセがたとえですね、そういう心配にとらわれたとしてもですね、ちゃんと目に見える導きでもってその導きを与え、その不安を払拭してくださいました。33節の方を見ますと、ね、主の契約の箱は日課の道のりの間彼らの先頭に立って進み、ありますね。主の箱は、昨日の箇所の方を見ますと、21節の方で、ね、ケハテ人が運んでいるはずです。そしてケハテ人はこの隊列のちょうど真ん中、先頭ではなく、ユダ族とかが先頭に立って、そこさらに、メラリ族とかゲルション族とかで、まあ宿営の南のルベン族とか、まあ、その隊列の後ですね、そこにいるはずなんですけども、でもなぜかここでは主の契約の箱は先頭を切って進んでおります。ですからモーセのその不安、人に頼りしたい、まあ、そういう不安をですね、主が見て、主ご自身がですね、このように目に見える形で契約の箱を先んじて進ませていくことによって、モーセがどこに進めばよいのか、イスラエルの民がどこへ行けばよいのかを、見させてくださったんでしょうね、きっと。聖書のこの他の箇所を見ましても、ヨシュア記とかを見ましても、また荒野の皇帝のその道のりを見ましても、主の契約の箱がどうも先頭を切って進んでいた記述の方を私たちは何かと記憶しております。ですからもう、この時以来、主の契約の箱はこの民の先頭を切って進むようになったのでしょう。でこうして、まあ、モーセはその不安が払拭されて、今度はですね、モーセはこの十章の最後で祈りを発しております。それも、契約の箱が出発するたびに、祈り、また契約の箱がとどまるたびに祈る、その祈りの内容が35節と36節ですね。まず契約の箱が出発するとき、モーセはこう言っていました。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。アメン。私たちが人生の旅路においてですね、進んだりとどまったりすることがあります。そしてそれが主の導きであるかどうか不安になることもあります。その時、私たちはモーセのように祈ることができます。あるいはこの祈りは一日の始まりと終わりに祈ることもできます、ね、主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。本当に短い祈りですが、でもモーセは出発するたびに、主を立ち上がってください、 主にその、敵からの救いを、勝利を主に祈りました。私たちが進む道においては、この世の旅路、ね、モーセが荒野を旅するうちに、その荒野においては主の敵が多かったはずです。実際にモーセたちはすでに一度戦争を経験しておりました。ミディアン人が襲撃してきました。でも主が立ち上がってくださり、主が旗となってこのイスラエルの民を守ってくださいましたね。だからモーセはいかなる時でもその主の導き、主が右に行くか左に導かれるかわからない、でもただ主が共にいてくださる、主が立ち上がって導いてくださるのであれば心配はありません。だから主を立ち上がってくださいとモーセは祈ったんですね。また契約の箱がとどまる時、主の栄光の雲がその場所にステイしなさい、とどまりなさい命じられた時、モーセは祈りました。主よ、お帰りください、イスラエルの幾千万の民のもとに。アメン。ですから私たちの住まいに主よ、戻ってきてください、来てください、私たちのうちに主よ、お帰りください、そのように祈ってですね、そしてとどまるべきところに主も共にとどまってくださって、そして共に住み、主の守りがいつでもとどまりますようにモーセは祈っていたんです。私たちはいつでも主に来てくださいと祈るべきですね。で、ここの箇所を読んでまして思い出しましたのが、ちょうど昨日ですね、あの聖書 の、 あの黙示録の学びが最後を迎えまして、で聖書の最後の最後はですね、黙示録22章の全部終わりました。でその黙示録22章の16節から17節でも、このように祈りなさいっていうその祈りの勧めがあるんですけども、そこでも、ね、来てくださいと言いなさいって命じられてるんですね。黙示録の22章の16節と17節です。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アメン。主のもとに来る人は命の水はただで受けられます。乾くものはそれによって潤されます。主は輝く明けの明星、ダビデの根なるお方です。そして御霊も花嫁も主に対して来てくださいと言っております。ですから皆さんも主に対して来てくださいと祈るべきです。主がこの家に来てください、この仕事場に来てください、私たちの行くところ住むところ、どこにでも主を来てください、そのように祈るのであれば、私たちもその荒野の旅路においても、この人生という荒野の旅路においても日々安心です。主がとどまってくださるのであれば、そして主が先頭を切って立ち上がり行ってくださり、主がその敵を散らしてくださるのであれば、私たちの人生の歩みは安泰です。どうかいつでもこの主に立ち上がってください、敵を蹴散らしてください、あるいは主よ、お帰りください、主よ、来てください、とどまってください。私たちはいつでもその祈りをして、そうして人生のこの荒野の旅路をしっかりと安全に乗り切っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 主よ、来てください。私たちのうちに、このあなたの愛された群れのうちに、主よ来てください。主よ、あなたが行くとき立ち上がってください。私たちの進むべき道、あなたが先んじて進み、先頭を切って歩んでください。敵を蹴散らしてください。私たちは何かとまだ見ぬ道、またあなたがどのように導かれるかわからないとき、人の助けを得たいと人生の達人、その土地の土地勘のある人、それに導きを求めたがりますが、しかし主はあなたはそんなモーセの弱さ、そんなモーセの不安心配を取り除いてくださいました。主よ、御言葉よ、私たちの先に進み行き、私たちの休み場所を探してください。休息の場所を契約の箱を自ら探してくださったように、私たちと主との約束そのものが私たちの先を進み行き、その御言葉が先んじて私たちを安息の地へと導いてくださいますように、どうか今日一日生徒たち一人一人の歩みを祝福して守り導いてください。あなたの守りのうちに、この人生の旅路を今日も一日進み行くことができますように、どうかお守りください。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。